みんなを笑顔に和歌山県政
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回はスペインにご訪問されたお話、いろいろとお聞かせいただきました。聖地巡礼という部分では非常にまたつながるようなお話でしたよね。
はい。
さあ、今日はどういったお話でしょう。
今日はちょっとまた現実に戻りまして、まあ、はい、スペインも現実なんですけれどもえ、和歌山県のですね、これから成長産業を軸にして、まあ、どういうその社会を実現していったらいいのだろうかということで、研究会を作ることにしました。
はい。
これが和歌山成長産業開拓ビジョン検討会っていう名前で立ち上げまして、まあ、学識経験者の方と、それからやっぱり民間のビジネスなさってる方を中心にですね、委員会を作りました。
はい。
で、まあ、メンバーは、まあ、私も入ってますが、座長的な司会進行を私がさせていただいて、東大先端研の杉山先生とかですね、それから宇宙の専門家の東大の中須賀先生、
はい、
これはよく串本のシンポジウムなんかでも出てきていただいてます。それから、まあ、地元ということでは和歌山県商工会議所連合会の武田会長さんとか、企業銀行の原口頭取にも入っていただきます。
はい。
それで今回まあ、目玉っていうのも何なんですけど、和歌山県出身で東京のビジネス界で活躍されてる方を見つけましてと変なんですけども、おられてね、サイボーズっていう会社の、
はい、
執行役員人事本部長されてる中根さん、それから森永製菓の、取締役常務執行役員の宮井さん、この二人にですね、
はい、
入っていただきました。まあ、二人とも女性で、ものすごくやり手の方なんですね。で、宮井さんは小座高校ご出身で、
はい、
避難の方ですね。それから中根さんは田辺のご出身でですね、上富田と言った方がいいのかな、
はい、
ご実家は今田辺市なんですけども、まあ、そういう紀中避難の出身の女性でバリバリ東京で活躍されてるっていう方なんで、まあ、私もご挨拶に行ってお会いしましたけど、
はい、
すごくこう和歌山愛にあふれておられてですね、自分も高校までふるさとにいて、出てきて働いて、まあ、転職もしながらいろんなことをしてきたんだけれど、やっぱりもう子育ても一段落し、何かふるさと和歌山に貢献したいっていう思いがあって、もう喜んで手を引き上げてくださったんですね。
はい。
で、この研究会で何をしたいかって言いますと、まあ、今いわゆるグリーントランスフォーメーション、脱炭素の GX 投資っていうのが脚光を浴びてて、日本政府も大変な大きな予算も準備していただいてます。それから和歌山県は再々申し上げている通り、脱炭素社会の先進県を目指してますので、じゃあ今後和歌山の産業をどういうふうに位置づけていったらいいんだろうかっていうことをですね、先生方にご議論をいただくと、そういうことの会なんですね。
はい。
で、そのまあ前提としてですね、実はこれもすでに発表してるんですけども、和歌山資源自立経済ビジョンっていうのを今年の10月に出しました。
はい。
これはいわゆる循環型の経済、これもサステナビリティということなんですけども、持続可能なですね、生産とか持続可能な消費をどうやってやっていったらいいんだろうかということで作ったビジョンなんですけれども、これにはいろんな先生方に加えてですね、エネオスさん、花王さん、関電さん、サントリーさんなんかの企業も入っていただいて、いわゆるその循環型のですね、経済活動をどうすればいいんだろうと、まあ、一番簡単なことから言えば、ペットボトルの回収をどうやって民間でやってい
く、はい、
県がどう絡むのか、あるいはサフっていう航空機燃料の材料は天ぷら油などのいわゆる廃油なんですね、
はい、
じゃあこれを今営業をやってる方からはどんどん回収して、それを航空機燃料に変えることができるんですけど、案外天ぷら油って家庭で宮脇さん使いますよね。
そうですね、
あれ捨ててますよね、
ものすごい量ですよね、まあ、ちょっと固めて捨てるような形にしてますけれどね、
そのまま流さない、なんか紙に
消
したりっていうかね、
なんか薬剤をちょっと入れたりとかね、
でもそれも仕組み作って家庭の天ぷら油も回収できればいいわけです。
あ、そうですね。
でそれがこう茎の色になるわけですから、まあそういう循環型のですね、
はい、
まさに一つも無駄にしないですね。まあ江戸時代って全部そうじゃないですか、
はい、
それこそ当時は汲み取り式ですから、人間の排泄物も肥料にして売ってたわけですからね、いわゆるその回収するためにお金になるんじゃなくて売るわけですよ、はい、それ肥やしになるから、
はい、
そうすると当時江戸時代って 100% リサイクルの社会だったと言われるぐらいだったのが、今その後世界使い捨ての文化になっちゃったけど、もう一回私たちは江戸時代に戻って全てのものをリサイクルする、そういう時代になってますよねと。でそんな中でまさにエネオスが石油精製からサフという、はい、グリーントランスフォーメーションの中心となる産業にしていただくわけですから、まあ、そういうことの意味もありますよねということで、私たちのビジョンを作りました。でそれを受けてですね、これはまあ何ていうか前段というか、一つの、和歌山資源自立をするよっていうビジョンをさらにこれから先膨らませたらどんな世の中になりますか、どんな県を目指しましょうかっていう、まあ、そういうことをなんです、
はい、
で一つはさっき言ったような循環型の再生可能な、持続可能なものを県内で作っていくということもありますでしょうし、産業も例えば日本製鉄さんが和歌山で、製鉄所、
はい、
今関西製鉄所というんですけど、鉄も水素で鉄を作るっていうふうに大きく舵を切られてますよね。今までみたいにコークスとか石炭で溶かすんじゃなくて水素で鉄を作る、
はい、
これもすごいことで、しかしこれは日本製鉄さんはチャレンジするよって言っておられるし、で花王石鹸さんもこれおじさんでね、みんなね花王石鹸っていう人は古いんです会社名が、僕ら子供の時花王石鹸言ってたんですよ、今花王なんですけど、花王さんは二酸化炭素を閉じ込める技術を今開発されてるんです、これもすごいですよね。でそういう企業が和歌山にあるわけですよね。だそういう中で、まあ、NF さんも再生可能な持続的なサフを作っていただくというようなことになっていて、みんなでもってその産業としては脱炭素に向かっていこうということの中で、さらにパナソニックの電池工場もあるんですよね、和歌山県に、
そうですね、
だからそれぞれ の、まあ会社の社長さんのと私もご挨拶に行ってご協力を求めてきたわけですけれども、そういうパッと気がつくと日本の一部上場企業の立派な会社の脱炭素の取り組みが3つも4つも和歌山県でやってるということに皆さん気がついてほしいんです。すごいことなんで、そういうことを中心に成長産業をですね、和歌山がこれから盛り立てていくということで、前から言ってますように20世紀の石油を焚き石炭を燃やして高度成長を目指していたパラダイムから、そうじゃないって二酸化炭素出しちゃダメよっていう中で最先端の脱炭素企業が和歌山で活躍する、そしてそこで人を雇用し経済効率を上げて、まあ利益を出していっていただいて、それがあまねく和歌山県全体の豊かさにつながっていく、
はい、
しかもそれがやればやるほど二酸化炭素が減るというね、
うーん、
なんか夢もあるわ、
そ
ういう県にしようじゃないか、
はい、で
そのためにはどうすればいいんですかというようなことをですね、これから検討していく。でさらに直接二酸化炭素廃止とは関係ないんだけど、ロケット宇宙産業も串本中心にこれから伸びてくるわけですね、これからまだ初号機が打ち上がれば串本での打ち上げが会社によれば最大20本1年間20本打ち上げられる、
はい、
で今は関東で作った、ロケットを運んで串本で打ち上げるんですけど、
はい、
それは年に2本か3本だからそれでいいんですけど、年に20本も打ち上げるようになれば、運ぶ費用だけでもコストがアップするので、
はい、
もう串本近くで作っちゃいましょうよってことになるわけですね、
はい、
少し先ですけれども、そうすると串本の近くにロケットの組み立て工場ができます。で私はトヨタで働いてましたけど、組み立て工場の隣には必ず部品工場ができます、
うん、
運ぶことないように、はい、ということは、5年後6年後を見渡すと、うん、口元に一大ロケット産業基地ができて、そういうことも夢じゃない、
はい、
それが一つの脱炭素プラスロケット、宇宙ということになっていくんじゃないか、
はい、
だからもう一回整理しますと、いわゆるカーボンリサイクルをしていくサフとかですね、合成燃料の拠点、それから水素で鉄を作っていく、それから電池、パナソニックエナジーというですね、EV 自動車に乗せる電池を作る工場が和歌山にありますよ、
はい、
でロケット宇宙産業ができますよ、
そ
ういう中で、まあ、バイオマスとかね、あるいは廃棄物のリサイクル、
はい、
それから再生可能エネルギー、まあ、洋上風力発電についてはこれから賛成される方も反対される方もありますけれど、どういうことが可能か、洋上風力についてもみんなで議論していけばいいでしょうし、
はい、
いろんな可能性がですね、
そうですね、
出てくるんですね。ただその時に、はい、そこでわーっとこう盛り上がるんだけれど、その時にそこで働く私たちの生活も考えていかないといけないと思うんですよ、
はい、
つまりライフワーク&バランスね、今ワークライフバランスって言います。ワーク&ライフバランスで、県庁はもう言い方変えました、
はい、
ライフ&ワークバランスだろうと、生活が先だと、生活が先でワークは後だと、そういう働き方にしていかないといけない。だからせっかく脱炭素の最先端の産業が中心になるんだれば、そこで働く私たちは、まあ、その産業の方だけじゃなくてね、
はい、
和歌山の人は生活が非常に豊かで、過労死なんかがなくて、家庭が大事にできるライフワークバランスの守れる職場にしていく、
はい、
でそのためには男女のその役割分担っていう古い考え方ではなかなか大変で、はい、お父ちゃんもしっかり家事をさないか、ただこれもね面白い統計がありまして、
はい、
日本の男性の家事の時間ってものすごく少ないんですね。
そうですね、前もお話ししていただきましたよね。
ものすごく少ないんです。でもそれでもうさらにね、一段深く分析した分析がありましてね、
はい、
日本の男性の余暇時間が少ないんですね。
お休みの時間、
つまり働きすぎだから、会社にいる時間が長いから、ともかく自由になる時間が、睡眠時間と働く時間以外が少ないので家事の時間も少ないんですね。ところがその限られた時間の中の比率を見ると、日本男性が世界一なんです。つまり限られた時間の中ではお父ちゃんも気使って必死で家事やってるんですよ、
はい、
ということが分かったんですね、
はい、申し訳ありません。
いや、ご主人に言ってみてください。
分かりました、申し訳ありません。
いや、ご主人が家事する時間短いのは余暇が少ないからなんです。だからご主人の余暇の時間を増やすことが僕らの仕事なんです、
はい、
そしたらその比率が変わらなければ、宮脇さんが楽になる時間が増えるわけです。
そうですね、
そうなんです。だからそれはね、お父ちゃんが悪いんじゃないんです、社会が悪いんです。ぜひそういう和歌山にしたい、
はい、そういう希望いっぱいの和歌山を、
はい、いやだから京都でも宮脇さんも、
はい、
はい、ぜひね、お父ちゃんの余暇時間、そういう働き方も含めたビジョンを作っていきたいと思います。
そうですね、みんなが心身ともに健康でいられるところですね、
はい、
はい、はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。